欲望の SNS。
幻冬舎のしだらです。
アクセンチャーの田中です。
はい、欲望の SNS 最新回始まりました。
はい、始まりました。
前回はね、しずるさんに来ていただいた、もう1時間半ぐらいに及ぶ回を2回に分けて聞いていただいたり見ていただいたりしましたが、
はい、
楽しかったですね。めちゃくちゃ
楽しかったですね。で、あの後もね、話が弾んでいろいろね、ちょっといっぱいお話ししちゃったんですけど、とにかくお人柄がいい。
いや、本当にね、僕も、もともとしずるさんのコントとか見て好きでしたけど、正直、まあその事前の打ち合わせと、事後も、なんかいろいろ話させてもらって、よりファンになったし、なんかこんなこと言う、おこがましいですけど、お二人ともめっちゃ頭切れますよね。本当にそれは思った。
切れますね。
うん。だからやっぱりなんか知的なコントとか、ちょっとこう、あ、なるほどみたいな、なんかこう、ああいうタイプのコントをやっぱり二人とで書いてるじゃないですか。だからなんかそこが端々に感じられて、なんかものすごい才能だなと思って。
そう、だから私実は芸人さんの友人の方が多いんですよ。
はいはい。
実は結婚する前にですね、7年ぐらい前に、すごい前になっちゃうな、アニソンが大好きだった時に、一人でアニソンカラオケ大会っていうのを主催してて、最初一人でカラオケで歌ってると一人二人増えてって、その増えた人が、今吉本のアニメ座っていうのがあるんですけど、アムロレンの真似をしてる人とかいるじゃない
です
か。
ああ、はいはいはいはい。
はい。あの方だったりとか、うん、あとベジータ。
はいはい。なんかそう、はいはい。いますね。ベジータ真似されてる方。
いますよね。
カカロットっていうやつですよね。
あの方とか、うん、カカロットって言ってる人が、気づいたらちょっと増えて、結構大所帯で最終的に20人ぐらいで、
うん、
アニソンじゃなくてビーズを歌うっていう感じ。
ビーズになるんだ、そこで。なるほどなるほど。今いいですね。
なんかそれで、そう、芸人さんはやっぱりね、そのデジタルの方のね、もう含めてなんですけど、ものすごいこう真面目で頭が切れる方が多い、まあ、人間的に魅力的
な人
が多い、まあ、魅力的か破綻してるかどっちかですね。
ああ、まあそうですね。
まあ、それ自体も面白い。やっぱこう作り手の人たちって私やっぱ大好きなので、今日のテーマもですね、作り手つながりっていうことで、音楽に関するネタをできたらな
と。あら、いいですね、音楽。
田中さん聞きますか？
僕はそうですね、結構好きではあるんですけど、僕多分ユーポルさんと田中裕子さんと正反対で、多分結構メジャーな音楽を、流行ってるものを聞くみたいな感じかな。一時期インディーズとか好きだったことはあるんですけど、今は基本的になんか流行ってる曲を聞くみたいな感じですね。うん。
私流行ってる曲聞きますよ。五大吾とか聞いてましたよ。
いつだ、いつですか、五大吾流行ったの。
だ
年齢が。
名曲です。
名曲ですよね。
ライディーンで目覚ました。
ああ、いいですね。
中学3年生の時にね、そう、初めて買った、うん、当時はもう白黒でね、全然こう端末も液晶もすごいちっちゃいのの、デフォルトで入ってたのがライディーンで、それで、YM を知ったので、
うん、なるほど。
それがまあ音楽への目覚めでしたね。
はい、
携帯の中に入ってたデフォルト音楽でちょっと。
ああ、そういうことか。ガラケーでってこと？ガラケーの中に入ってるってこと？
ガラケー。
へえ。
やっぱりね、こう、ここに選ばれてる曲って名曲なんだなって思いながら、その頃からね、当時、山田久志のラジアンリミテッドっていう番
組がありますあります。はいはいはい。はいはい。
あれをすごい聴いてて、まあ、あと音楽紹介とかを当時されてたりするときに、うん、まあ、いろんな J-POP とかに触れて、うん、だから今も、実はコアな曲も、ネオアコっていうジャンルとか大好きなんですけど、うん、結構メジャーソングも大好き。
ちなみにこれごめんなさい、今日話そうとしてたテーマとずれちゃうんですけど、まあなんか前、ユーポルさんのカルチャー名聞きたいとか言ってたんで、ちょっとだけ初めに聞くと、ユーポルさん初めて買った CD って何なんですか？CD を買いました、まず。ちょっと、ご年齢を僕まだちゃんと正確に聞いてないんで、実はこんな一緒に。
そうですね、そこ
はわかんないんです
けど。レベル34ということだけお伝え
してます。レベル34です。なるほど。うん。
はい、も
うね、ポケモンだと結構強い方です。
ポケモンだと相当、
相当上の方ですね。
ギリギリやられるかっていうぐらいですね。うん、私が一番最初に買ったのは、これね、私の好感度を上げちゃうんですけど、モーツァルトのマスっていうクラシック。
いやー、なんかいいなー。もうなんか100点の、
好きでし
ょ。100点の、もうね、モーツァルトは否定できないですからね。100点の、あ、僕それ使おう。
否定できない。
僕それパクロ。めっちゃいいわ、それ。
しかもね、ごめんなさい。 シューベルトのマスとモーツァルトのピアノソナタだ。
ああ。
そう。だからその両方が CD になってるものがあって、
うん、
ピアノ40奏か。そう。で、シューベルトのマスに関しては、設楽さんも同じかわからないんですけど、
うん、
やっぱ音楽の教科書に載ってたんですよ。
はいはいはいはい。
ひらがなのマスってあって、ひらがなの絵が載ってて、どんな曲なんだろうと思って聞いてたら、ものすごいこう、ボヘミアン・ラプソディみたいな感じだったんですよ。ちょっと逆に。
ああ、なるほどね。こう、いろいろ入れ替わるやつだ。
うん。でも感激して、私音楽の授業の時に硬直しちゃって、うん、感動でバクバクって。
へ
え。その日のうちに、CD 買いに行きました。お小遣いを貯めてたの。
すごい。え、それ、だから、高校生？中学生ぐらい？
いや、初めて買った、そうですね、中1とか小6ぐらいで初めて買って、次に買ったのが名もなき歌でしたね。
ああ、いいな、あの舌出してるやつね、こう、
舌出してるやつ。これ YouTube の人見てください。頑張って今ミスチルの。
そう、ミスチルの白黒にしたいぐらいだよ、ここ。うん。
桜井雄介さんがおりました、ね。でもね、そうなんですよ。
いいね。
その当時はラルクとかも流行ってて。
流行ってた。
ラルカンしてるね。だから私、うん、当時好きだった男の子がラルク好きっていうのを聞いて、じゃあラルク勉強しようと思って、
うん、
聞いたことなかったんですけど、当時3枚連作で出た時あったじゃないですか。
ああ、あったね。ありました、ありました。はいはい。
だから、あれ3枚、まだ長い CD の時ですよね。
うんうんうん、
1枚1000円にちょっとするから、相当な打撃だったんですけど、中学生に。
うん、
3枚全部買って、ビニール開けて、1回も聞かないまま、望月くんっていう男の子に渡して、聞いたよって。貸してあげるねって。
いいね、いい話じゃないですか。またそれも
そう、赤い実をね弾け散らしてます。
いや、いいな、そのクラシックを初めて買った CD で言うのはちょっと好感度上げにいってます ね。
そうですね、その割に忘れてましたけどね、名前をね、シューベルとモーツァルトを間違えるという、まあまあ、はい、そうなので、やっぱね、音楽って、
はい、
なんかちょうど先日誰かがツイートしてたの、私リツイートしたんですけど、
うん、
まあ、音楽とかカルチャーって不要不急じゃないのかっていう。
あ、なるほど。
そう、不要不急じゃないものが、精神のリラックスとかね、バランスを保つところにも非常に寄与してるので、
うんうんうん、
まあ、全てを一緒くたにやめるっていうのはいかがなものかっていうのが、まあ、誰かのツイートで上がってて、私もこれはそうだなと思っていて、
うん、
一説によると、私ロシア行ったことないんですけど、ありますか、ロシア。
ロシアないです。
ないですか。私、まあ、ちょっといつか行ってみたいんです
けど、はいはい、
ロシアの地下鉄、近いからね、
うん、
はい、そうね、ロシアの地下鉄は実はすごいこう彫刻がいっぱい配置されてるらしい。
へ、
それなんでかっていうと、まあ、仮にですね、まあ、ロシアが戦争を、まあ、起こしたり起こされたりした時に戦ったりすると、うんうん、まあ、地下がシェルター的な役割を果たして。
なるほど、なるほど。あ、
うん、
そういうことか。
そうなった時に、そうそうなんです。なので長い間人がいるときに耐えられなくなるから、心の平穏のために
、アートそのシェルターになった時、アートでちょっとは心が休まるようになってるっていうこと。
おっしゃる通りです。なんかそういうアート、芸術とか音楽っていうのは、うん、まさにこう今まで生まれてきた偉人とかもこう音楽とかアートに鼓舞されて、うん、よし頑張ろうって思う瞬間とかがあったわけですよね、うんうんうん、みんな菅鹿夫さんのねプログレスを聞いて、
うんうん、
私がプロフェッショナルだって思いながらこう動き出すわけ
です ね。まあまあそうですね、うんうん、
だから音楽の効果ってやっぱすごい、うん
うんうん、
だから今本当にアーティストの方が表現する場がなかなか限られてしまっているって中で、
うん、
今オンラインプラットフォームでいろんな取り組みをしている人たちが出てきてる、
うんうんうんうん、確かに、うん、
で、まあ、いくつかちょっと今日も紹介しようと思ってるんですけど、
はいはいはい
はい、すごい面白いのがこれ海外なんですけどね、パトレオンっていうサービスがあります。
パトレオン
知ってますか。
知らない。はい、
パトレオン、パトレオンは、何から言葉来てるかというと、
うん、
パトロン、パトロン、そう、英語忘れた、うん、外資系にいるんですパトロンです
ほうほう、
そう、パトロンっていう風なことなんですよ、パトレオン、うん、ちょっともじってるんですけど、うん、どういうことかっていうと、そのクリエイターのパトロンとして、
うん、
自分が、サブスク型でクラウドファンディングができる。例えばアーティストが、うん、そう10ドル30ドル50ドルっていうサブスクの金額を決めてると。
はいはいはいはいはい、はい、
うん、で決めてるので、あ、田中優子はこのフランスのフェニックスっていうバンドに対しては、うん、毎月50ドルは支払いたい。でそれぞれの、サブスクの特典とかがあるんですね。楽曲が全部聴けるよとか、 ライブの情報を早く伝えるよとか、まあ、アーティストごとにサブスク特典が異なるんですけども、
うんうんうんうん、
だから毎月決まった額をそのアーティストに出資するっていう、
投
資するというか、なんかパトロンをもじったパトリオン、パトレオンかっていうサービス。
あれですよね、パトレオン4ミュージシャン .com で出てくるやつだよね。はいはいはい。
ね、
今見てます。
面白いですよ。PATREO。
あ、俺でもこれなんか見たかもな、確かに。
そう、うん、最近ね、ちょっと話題になっているんですよね。うん、だから面白いのが、今ってそのアーティストの人も必ずしもレーベルに所属しなくても音楽とか発表できる時代になってますよね。
うん、
このポッドキャストもそうなんですけど、
いや、そうですね、
作って自分でね、Spotify とか
サウンドクラウド、ね、
プラットフォームに載せる、
うんうんうん、
そうですそうです、サウンドクラウドにも載せられる、うん、なので面白いなと思ったのが、要はあのパトレオンの中に登録してたら自分がレーベルに所属してたりとか、うん、自分が会社を立てたりする必要がなくなるよねっていうので、
うんうんうん、
パトレオンでの生計の立て方に舵を切るようなアーティストも出てきてる。
なるほどなるほど。まあだから日本で言うとそれこそちょっとあの月額課金のファンクラブみたいなものをしたりとか、まあちょっとノートで課金したりとか YouTube で課金したりみたいな、なんかそういうような流れのやつですけどね。でもより結構これ大物アーティストとかもなんか使ってるっぽいから、なんか面白いですよね。
それがすごいね、大事。大物アーティストの方も使ってますし、今設楽さんが言ってくださったのすごいポイントだなと思ってるんですけど、うんうん、YouTube とか投げ銭とかで結構一過性なんですよね、
うんうん、そうね、あ、
そう、だからそのアーティストって一過性じゃなくて、やっぱサスティナブルに収入源を獲得するっていうことが創作を止めないっていう大きなことになりますから、その運用資金とか創作資金がずっと定額でファンによって支えられるっていうシステムが画期的なのがパトレオン、
うんうん、そうですよね。でもいわゆるまあ音楽に限らないですけど、こういうアートのパトロンの制度って根本であり、要はその表現するために人生の時間をどんだけそのアーティストが割くかで、結局表現に 100% 割ければいいんだけど、結局例えば何かバイトしてさ、あの生計を立てながら表現をしなきゃいけないっていう状況があったりするわけじゃないですか。で結構それをやっぱりパトロンがいて、そっちに集中、表現に集中できるって環境を作るっていうのはなんか本質的ですよね。で昔はそうだったけど、それがなんか商業主義にどんどんなっていき、でそのパトロンの代わりを今で言うと音楽会社だったり、まあ出版社だったりが受けるようになって、で彼らは彼らで別に売れない頃からさ月収出したりさ、まあ同じように
う、ね、
あの表現させるためにこう給料を払ってはいるものの、なんかそれが当たり前だと思われてる、こういう時になるとやっぱり個人でやっぱり抱えてる。で昔はなんか大口のパトロンしか集められなかったけど、昔のその芸術家とかあの音楽家はそうだったけど、今ってそのなんだろうな、だからある意味お金持ちに気に入られるしかなかったわけですか、昔は。でも今って、
ね、うん、
あのそれが多分今テクノロジーで面白いのは、僕が変なし1億僕に貢いでくれる人見つけるのは大変だと思うんですけど、もしかしたら1000万人から10円ずつもらう、
ね、
そう、10円ずつもらうことができたら同じ1億なわけですよね。で
謙虚、
そう。で、今、極論ですけど、なんか、多分そのアーティストさんが、ちょうどいいサイズのコミュニティがあって、その中で経済圏が回っていくんであれば、別に、あの、マスに広げるって意味で音楽会社とかテレビとか芸能事務所って必要だったんだけど、本質的にはいらないよなっていう雰囲気も分かってきてるから。
そうなんです。
で、なんか逆転流しで、そういうアーティストさんの方が、なんか、結局そのテレビ出たり、まあテレビの仕事が悪いわけじゃないんだけど、なんか宣伝とかにプロモーションなんかで稼働したりとかがないから、意外といいものが作れたりするみたいな。
おっしゃる通りで、あの、お金の出元が違うだけで相当気持ちも変わってくるのかなと思ってて、うんうんうん、やっぱりあの、ファンが自分たちを支えてくれてるんだっていう意識になるので、うんうん、創作に対する、もちろんあの、どの道ですね、本気でやることは間違いないと思うんですけど、うんうんうん、より自分の顧客ですよ。そこを意識しながら、彼らにとって、まあ、音楽をどう届けるのかっていうマインドセットがちょっとだけ変わってくるなとは、やっぱり思いますね。
うんうんうん、いやー、ちょっとそれは、その、で、なんか僕もその話で思ったんですよ。僕、実は好きなアーティストさんで、今は ABEX さんに所属してるデデマウスっていう、知ってます？
もちろんです。
デデマウスさん結構すげえ若い、まだデビューする前の頃、うん、小さい箱で見て、僕渋谷のオーウェストとかイーストとかあのあたりで、 で、
大きいね、すごいアーティストになっちゃいます。
そう、で、その時になんかすごいちっちゃい体で、なんかバリバリなんか中東の方の音みたいなのを入れながら、電子音楽かけてきて、で、なんかそのパフォーマンスが結構狂気だったんですよ。なんか要は、あの、小柄なのにすげえ叫んで飛び跳ねてたのね。で、なんかめちゃくちゃかっこよくて、僕当時その時に、いや、めっちゃ良かったっすよとか言って、その場で手売りしてた CD 買った記憶があるんですけど。で、で、そのデデさんが、まあ今はもう有名、大きなアーティストになって、それこそエベックスさんから曲とか出してますけど、なんかね、同じようなね、月額のなんかやってた気がする。昨日、あの、先週かなんかちょっと見た、そのツイッターかなんかで。
すごい気になります。
そう。
なんかまさにデデさんとかも、うん、柔軟にね、自分たちのあの、やり方を変えて、
そう。
売り方というかね。
で、なんかその、月額で入るとみたいな、確かやってたと思うな。うん。そう。電電、これちょっと読み方は、あれですけど、漢字で、電気の電、電気の電で、だからデデマウスを、ネズミクラブ、電電ネズミクラブみたいな形のコミュニティやられてる。
すごい、デングル感がすごい。電気グループ。
そうそうそう。で、多分これは、ファンアイコンかな。ファンアイコンっていうなんかその、まあ、ウェブコミュニティ作るようなアプリみたいなのでやってるんですよ、デデさんは。
これでもすごいいい話です。なんかさっきのパトリオンもそうなんですけど、
うん、
ファンベースっていう考え方がすごく大事で、
うんうん、
どれだけこう薄く多いファンっていうより、まあ、特に密度が高いコアファンっていうのをいかに獲得していくのかっていうのがすごい大事です
よね。うんうんうん、大事。
で今はあのそれこそ昔の J-POP とかはみんなが同じアーティストを聴いてたわけじゃないですか、
うんうん、
みんなが安室ちゃん聴くし、うんうん、みんなが小室ファミリー聴くし、うんうんうん、デスチル聴くしだったんですけど、今って本当ジャンルも含めて多岐にわたってるから、
うんうん、
アーティスト側とかレーベル側とかがすごいこうプロモーション打ちづらいんですよね。どこに対して
そうか
特化するのかとか、うん、そうで逆にそのユーザーとか聴き手側の気持ちで言うと、もうすごく没頭して熱中できるアーティストが欲しいっていう、他の人に愛されてるんだったら別にいいやぐらいのこととかもあるのかなと思ってるから、
うんうんうん、
深く愛を持ってるような人たちを本当にたくさん獲得するのがアーティストの一つの筋として今はね、うん、ありますね。
そうですよね。
だからそういう意味で言うと、あのもう一個面白いのが V ライブっていう、
V ライブ
サービス知ってます？
知らない。それも
V ライブっていう、これね、あのネイバーがやってるんですけど、実はは
いはいはい。
でこれ何かっていうと、うん、あのまあ、ネイバーで韓国の会社っていうことからも想像つくんですけど、うん、韓流アーティストに特に絞って、
ほいほい
ほい、まあ、特に K-POP のですね、アイドルに絞って動画配信をするプラットフォームなんですけど、
うんうん、
あの面白いのがここがすごいのか、今ね、全世界グローバルで使えるグローバルのファン、うん、韓国アーティスト好きな人って日本人もいるし、
うんうんうん、
韓国人の人もいるし、アメリカとかヨーロッパとかにもすごいたくさんいるんですよ、
うん、
でそこに対してあの全世界の人が同じ韓流のアイドルをみんなで共有できるって、ちょっとコミュニティ感とかっていう発想も入れている動画配信プラットフォームで、
この ピースサインのやつ、ピースサインみたいにしてる、ありますよね、うん、こういうね、うん、
あーそれです、
うん、そうそう、うん、
でこれ何が成功してるかっていうと、うん、あのやっぱり、ね、ラインナップがプラットフォームってすごい大事になってくると思うんですけどね、
うんうん、
そこの品揃えで、
うんうんうん、
韓流のスターを、いち早く載せるみたいなことを結構売り文句にしてるんですけど、
うん、
主要の芸能ですね、あの韓流アイドルとか、
うんうん、
アーティストとか、
うん、
ほとんど契約して、そこの V ライブっていうところと、まあ、ネイバーとですけどね、
へー、
契約してるから、レコ発のライブとかは全部ここでやるっていう、配信する。
なるほど。だから要はプラットフォームとしては、何でしょう、 YouTube ライブとか、それこそペリスコープとか、なんかいわゆるショールームみたいに、まあ動画が、アーティストがチャンネル持って動画配信できるプラットフォームってことですか？
そうですね、チャンネル持って動画配信できて、しかもそのアーティストが本当に大物、みんなが求めてるような有名どころを全部カバーしてる。
へえ、だから、うん、ある意味一般の人がやれるプラットフォームではないんだ、多分そのスターしかいない、まあそのショールームみたいな感じで、まあショールームちょっと違うのかな、音楽系の、でも音楽に特化して普通に考えて ありそうなのに、音楽の音楽だけ見れる動画のプラットフォームってあんまりなんかパッと浮かばないですね、今
あんまりない。これなんでかっていうとですね、うん、事務所横断でやるのが相当難しい。
そうか、うん、確かに、そうですね、
うん、だからそうテレビも同じ現象がね、何年か前にまで起きてましたけど、
うんうんうんうん、
今ね、あのテレ朝があるからフジテレビは協賛しないとか、なんかそういうことはあったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、途中から TVer ができ始めたり、 とはあのテレビを見る人が減ってるのに伴って、まあ、一個大きいプラットフォームをお金出し合って作って、
うん、
あのみんなでコンテンツを共有してファンを共有してデータも共有しようよみたいな流れをやってるのがこの V ライブっていうこと
です
ね。
なるほど、
うん、
あで BTS とかもそうか。なるほどな。
BTS も入ってる、
うん、
でポイントはこれ一番大事なのがこういうプラットフォームで、
うん、
聞き手の立場になって考えるってことだと思ってるんですけど、ほうほうほうほう、そう、聞き手は BTS がどこどこのレーベルに所属してるとかっていうのを気にせず、 BTS も聞きたい、これもこれも聞きたいって、別にあの所属レーベルで聞いてるわけではないです、
うんうん、おっしゃる通りですね、うん、
なので好きなアーティストは仲良く全部自分たちが使うプラットフォームに全部出ててほしい、一つのレーベルとかだけじゃなくて、
うん、
だからそれをネイバーっていうすごい強いところが一個一個の事務所を口説いてですね、ここに全部載せるってことにしたのがやっぱりこの V ライブの強さ。
すごいっすね。だからまあまあネイバーの本当に韓国におけるネイバーの力の強さっていうのはもちろんあるけど、今僕もアプリ見たら英語、ハングル、中国語も簡体字とかも、うん、だからでちょっと何語かわかんないけど日本語も含めて完全ローカライズ言語7つぐらい対応してて本当にワールドワイドですごいっすね。で多分日本のユーザーもだから結構これあのこういう系のアーティスト好きな人は日本のユーザーも多分結構いるんでしょうね、こんだけ日本語完璧にローカライズしてたら、うん、
でしかもあのすごいのがですね、韓流アーティストファン、うん、まあ、日本にもたくさんいますよね、うん、まあ、全部で何百万人とかっていう規模いるんだと思うんですけど、うん、その人たちの本当9割ぐらいはみんな登録してるんですよ。
なるほど、
網羅してるんですよ。そう、
すごいな。
そのコンテンツに関しては全世界で1番、韓流の動画だったらここに1番、
面白い
から、うん、面白い。だからね、ライブとかがあるときに私も試しにこうログインしてみたりするんですけど、うんうん、あのレコ発のライブとかツアーの、ライブ映像とかもなら配信されて、
うん、
まあ、今はちょっとみんな自粛だから行けないですけど、行ける時期になったとしても、まあ、距離が遠くて行けない日本の人がリアルタイムで1500円払えばライブを見て、バーチャルペンライトを触れるっていうことができたりとか。
これしかも、ね、無料なんですか、基本的に。多分
そう、基本的に無料でライブを見たりとか、課金するとよりこうアーティストに近いコアコンテンツを見れるっていう構成、うんうんう
ん、なるほど、すごいな。
でしかもすごいでね、面白いのがさっきあのハングルとかって話あったじゃないですか、
はいはいはい、
うん、でこれが実は V ライブのもう一つのポイントで、うん、2つポイントあって、1つがあの芸能事務所を超えた全領域のそのジャンル網羅性、
うんうん、
でもう1個がファンにコンテンツを作らせるっていうところが実はあってですね、
さ
っきあのハングルとかって話があったんですけど、ライブ映像とか、あとちょっとメンバーがふざけた動画とかがパッと上がるとするじゃないですか、そのチャンネル、そしたら字幕をつけるっていう機能があって、
はいはい、
字幕つけて
る、なるほど、
自分たちの言語で、
そう、
だからすごい BTS とかだったら動画アップして何分後かに20ぐらいつくらしいんですよ、字幕が。
え、日本語の字幕もじゃあついたりするってことですか、そういうことで。
そう、誰かのファンがさ我先にと思って訳するんです。
なるほど。
でしかもそれがその訳とかを保存できたりするから、うんうん、保存された側は、うん、それでエンゲージが上がるんですよ、レベルが上がって。
なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、
Spotify でいう音楽のプレイリストと同じように、
うんうんうん、
好きなアイドルの動画が上がったら自分が役をして一緒にコンテンツを作ってる。
なるほどなるほど、
そう、うん、でそれで自分のレベル、その韓流レベルも上がっていくというか、うんうんうん、ファンレベルが、
はいはいはい、すごいな。そういういわゆるある程度カテゴリー切ったことでの勝利ですよね、本当に。
いや、おっしゃる通り、うん、
もちろんそのボランティア翻訳みたいなものは世界でいろいろありますけど、なんか、そこをなんか、みんなが共通のファンも、載せる人もなんか共通してあるから、なんかこう、なんか普通翻訳ってお金かかるでしょとか、なんかその対価必要だっていうような概念を飛ばして、なんかできる人が手を挙げるみたいな、いい環境ができてて、なんかすごいな。アメリカので日本のアニメとかをバンバン流してるクランチロールっていうプラットフォームがあるんですけど、あれなんかもまさにその翻訳が勝手にアメリカ人で日本語わかる人がやってくれてたりとかするんね。だからやっぱりこれってなかなかその総合的プラットフォームではできづらいというか。
そうですね、
うん、面白いですね。あとやっぱり なんか普通に考えてこれだけジャンル絞るってことがなんか面白いなと思ってきた。
そうだからやっぱり繰り返しになっちゃいますけど、うん、今みんなが同じコンテンツを見る時代ではないので、うんうん、絞ってもある程度、
うん、
コアなファンはついてきてくれるし、
うん、
逆に言うと中途半端なプラットフォームを作るよりかは絞り込んで集中特化して、
うん、
そこに来る人たちがお金を払いたいと思うものを作っていくっていう。
確かに確かに確かに、うん、まあだからまあある意味そうですよね。そう、もうマスみたいな大通りはもう Google とか Apple がいるわけで、結局その中ででもなんかそこじゃやっぱりかゆいってところに手が届かないものとかがなんかそういう風にコンテンツ化されていくといいし、なんかその考え方でだから今日の話の始めのパトロンみたいなやつとなんかこの話はなんか面白くて、なんかやっぱりちょっと SNS を通じてまずは初めは拡散するとかフォロワー増えてく世界に広がるみたいなのがなんとなくここまでは重視されてたけど、こっからはいかにこうなんか最適なサイズと最適なコミュニティになっていくかみたいなのがなんか大切になってくるような気がなんかしましたね、話聞いてると。
おっしゃる通りですね。もうどんどん細分化してきて、細分化されたファンにどれだけ濃密な体験を共有できるかっていうところですね。
でそれでなんかこうボーダーラインができつつも、なんかそこらコミュニティ同士が横でコミュニケーションしていくようなことになるんじゃないかなと思うので、なんかちょっとそこら辺は
そうだと思います。
面白いな。だからでも、うん、そうだよね、よく考えたら昔からケーブルテレビとかでも釣り専門チャンネルとかあるわけで朝から
晩急に
急
にちょっと、設楽さんの方に寄りましたね。
いや、僕釣りも分かんないですけど、それこそ、いや、でも、アメマ TV とかでも、ずっと釣り、24時間釣りしてたり、ずっと麻雀してたりするじゃないですか、チャンネルによって。なんかね、あそこら辺の特化とか考えた方がいいのかなっていう気がしましたね。
そうです。だから、趣味切りっていうのをやった方がいいし、もっと言うと、釣りは釣りでも、アジだけみたいな。
いや、そうです。そういうことですよね、うん。
日本各地のアジを釣りまくるっていう、アジオタクに捧ぐみたいな、
うんうん。
そういうぐらい特化していった方が面白い。
面白いと思います。話ずれますけど、僕結構 SNS でどんな投稿すればいいですかねみたいな相談をなんかいただく、若い方からいただくこともあるんですけど、まさに今の、ここで話してるような、同じようなこと言ってる。その釣りで、だからちょっと釣りが興味あるし、釣りってみんながやってるからいいんじゃないでしょうかみたいなこと言うんですけど、いや川釣りかまず海釣りか分けた方がいいし、それこそ本当にアジなのかもうマグロなのかとかいろいろそういう風になんか分けた方がいいので、ちょっと話違いますけど、なんか発信のコツとかもそういうとこありますよね。意外とそう絞ってた方が人が集まるっていうね。うん、
そうです。だからその自分はどの色を選ぶのかって、その自分が好きなジャンルとかを細かくして、うんうん、でもそれって本当にエッジが効いたものだから、コンテンツもある程度数がないと、うんうん、ダメなわけですよ ね。
そうですね。
だからいつもこだわってるのが60本は絶対コンテンツ続けるべきだ
っ
ていうのは、そう、集中特化してやんないとそれだけの専門チャンネルって言えないんですよね、やっぱり。
あ、なんかいつもユーポロさん、それこそ60回これは絶対、この欲望の SNS も60回は絶対やりましょうって言ってるじゃないですか。それがその60なんですね。
そうなんです。そうだから SNS に絡めていれば60回やればこう薄い被膜もすごく濃く見えるじゃないですか、上から見たら、
うんうんうん、
そういう印象のエッジをつけて SNS に絡めて全部やるよっていうことを60回言えば、
うん、
やっぱりその領域って認知される、認知科学的なところで言うと60っていう数字が一つあるので、それをやるとプラットフォームでも結構ワークしてきますよね、60コンテンツ。
なるほど、面白い、うん、いやいい話。
私の論じの時に
で、意外とシンプルなんだけど、意外とみんなできないことですよね。継続と、ちゃんと60個ぐらいの厚みを出すっていうのは、
うん、
まあ、言っちゃうとただやるだけなんだけど、できないよね。そこがミソですよね、なんか。うん。
ミソです。で、しかも、去年から今年にかけて、さらにもう一個重要になってきてるのが、高画質、高音質っていうのも。
なるほど。ちょっとこの我々ね、ズームでしかもちょっと若干電波が悪い。今、
矛盾
今高音質って言った時、ちょっと画面が乱れましたからね。矛盾はしてるけど、いや、これもね、整えばね、そうそうそう、状況がちょっといろいろあって、今この、こういう電波状況でやってますけど。
そうです、うん、ベストキッズみたいなことやってもちょっとブレますからね。いや、そう。だからね、私ものすごい高音画質にしたくて、これでもね、マイクは卓録用のマイクを使ってですね、カメラもウェブマイクいいのにしたんですけど、なんでそれをこだわるべきかっていうとですね、うんうん、まあ、最近音楽チャンネルでザ・ファーストテイクっていうのも入ってたと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこう、今ってみんながコンテンツを出せるので、もううぞうむぞうありすぎて、
うん、
クオリティがインスタントなものが、
うんうんうんうん、
うん、でその中に確かに面白いものとかもあるんですけど、なかなかやっぱ 見る人としてはわかんないというから、そこで抜きんでるためには先ほどの V ライブも全部プロだっていうのはまさにそこなんですけど、
うんうんうんうん、
プロフェッショナル性とか画質、あのそれは出る人ですけど、
うんうん、
出る人がまあプロだとか、画質が本当に美しくこだわられてるとか、音質がしっかりマイクで収音してるとか、
うんうん、
そういうふうにすごい基本的なことかもしれないんですけど、構成要素の解像度を上げるっていう、
なるほどなるほど、
今後のヒットの法則かなと思いますね、2021とか。
確かになんかちょっとうまく例えられないですけど、なんかこう道歩いてて、なんか商店街とかで見るんですよ、歩いてて、なんかハッと気になる店とかあるじゃないですか。なんか佇まいとか看板とか、なんかそのレストランとかでも、あれこれなんか美味しそうだな、みたいな。なんか、多分そのネットでもその感じがあって、いろんな SNS のフィードで動画が流れてくるときに、なんか1秒ずつぐらいなんか見てて、それで、けど見てるんだけど、なんかふと止めるっていうのはやっぱりそここだわってるとこだから、やっぱりそういうのは大事だですよね。
めちゃめちゃ大事ですね。なんか神は細部に宿るっていうのが、このオンライン戦国時代にものすごい効いてくると、この職人技的に細部にこだわるっていう。だからある種こうなんていうんですかね、まあ、企業さんがここでどれだけ本気を出してくるのかっていうところがすごい楽しみですね。ある程度お金をかけて、まあ、お金かけなくてもできることはもちろんありますけど、一般の人じゃできないアサインの仕方とかなんですけど、だから私は欲望の SNS でね、またね、すごいゲストを呼ぼうかなとね、いろいろ
今ね
してますけど、
やってますよね、はい、やってます
。鶴さんに引き続きね、まあ、皆さんが知ってる素晴らしい人をお呼びしようと思ってますのでね。
はい。そうですね。
ということで。
じゃあ今日はありがとうございました。また、ちょっとまた今、はい、若干画面がずれましたか。はい。
ずれましたか。
大丈夫です。
もう、ボコボコにしていきます。こういうものだということを。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
じゃあまた、お楽しみにということで。
はい。お楽しみということで。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。